こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。今ここという言葉の中にある今には、過去からの延長としての今と未来のへのスタート地点としての今の2種類があるというお話をしてきました。で、この本当の今ここは、それは未来へのスタート地点としての今であるということです。なぜなら、時間というのは私たちは過去から未来へ向かって流れているように思っていますけど、実は過去はすべて消え去っていますので、そうではなくて未来からやってくるもの、未来にイメージしたものが、あるいは無意識の中に入っているイメージや感情、言葉、それらが現れてくるもの、それが現在であると。過去から来たのではなくて、むしろそれは未来に投影されたものが現れてくるものであるということです。それで、今を未来へのスタート地点として生きる人たちには一つ特徴があります。それどんな特徴かというと、受け身ではなく能動的であるということ。何かが起こってからようやくそれについて考えて反応するという、そのような存在のあり方でなく、むしろ常に対処しようとして、常に未来を作ろうとしてスタンバイして、未来に対してある意味能動的にというか創造的にこうスタンバイしている、身構えている状態であるということです。身構えというのは、それは別に緊張という意味ではありません。なぜなら、そこにはワクワクしているという、そういう身構えのあり方だからです。未来に新しいものを作り出していくというこの創造は、この身構えはワクワクしているものであって、そこにあるのは心配ではありません。子供のような遊び心です。そしてそのワクワクというのも、人がこれを自分が新たに作り出すものを提供されたら、人はどんな風に反応するだろうかというワクワク感です。人はどんな風に喜ぶだろうか、それはなお大きなワクワク感をもたらします。例えば料理人が、これを一口食べたお客さんはもう美味しくてびっくりするぜというような思いで、そんな思いで料理を作っていたら、その時はとってもワクワクしてるし、そんな思いで作った料理ならきっと美味しいことでしょう。ところが、これが過去からの延長線上の今を生きている場合には、そんなワクワク感は期待できません。そこにあるのは未来への漠然とした不安ですし、身の保全というものに自分の保身というものが関心事の主体になっているので、未来に何を作っていこうかという、そんな若くするような思いにあふれているということはありません。新たな未来へのスタート地点としての今を常に生きている人は、常に人に何を与えようかという、そういう気の張り方をしています。この気の張り方は、実は消耗するということではないのです。なぜなら、そういう時は自然に宇宙の元気を心身に取り込んでいるからです。 だから与えようという人は、与えようとして常にスタンバイしている人は、とっても元気そうに見えます。実際に元気ですし、与えるだけのエネルギーを宇宙の元気からもらえます。一見、あの人は元気だから、そんな風にみんなにエネルギーを出せてるんだよ、と、そんな風に思うかもしれません。しかし、実は、人に与えよう、より多く与えよう、そう思ってワクワクしているから、自然に宇宙の元気を取り込んでいるのです。ところが、過去からの今を生きている、そんな人は、無意識の中に、エネルギーをもらおうという、そういう心構えが残念ながらあります。その心構えは、言語化される以前の無意識の中ですから、本人がそれを意識化しているというわけではありません。しかし、自分の中にもし無意識に世界からエネルギーを得よう、何らかのものを得よう、そんな働きがあるならば、それはどういうメッセージを自分の無意識に与えるかっていうかといえば、それは自分には与えるだけのものがないからもらわなきゃならないんだという、そんな言い訳、これも言語化される以前の言い訳が無意識の中に生まれます。だから与えない人はエネルギーのレベルが高いようには見受けられず、実際に人といる場からエネルギーを吸ってしまうのです。そしてその時の気は決して明るいものではありません。未来のスタート地点としての今、次に何を与えようか、次にどんな面白いものを作ろうか、そんなワクワク感に溢れているならば、それは自分には与えられるほどエネルギーがあるんだというメッセージにもなるし、実際にそれは宇宙の元気からそれだけのものを自然に受け取っています。与えるからこそ受け取れるエネルギーなのです。人のエネルギーレベルというものを見てると、やはり気を吸う方か、あるいは気を与える方か、どちらかに分かれるということが、だんだん見えてくるようになってきます。人からもらおうとしているメンタリティは、やはり気が沈んで明るくはないし、人に与えようとしている、利他に生きている、そんなエネルギーでもって世界に相対している人は、やはりエネルギーレベルが高く、明るい。そして何より大事なのは、今ここに、真の今ここ、つまり未来を作っていく、そのスタート地点に常に立っている。だからその人にとってどんなことがあったか、過去によってどんなことがあったかというよりも、これから何を生み出していこうか、作り出していこうかという方が全くもって関心が高いのです。エジソンは67歳の時に火事で研究所が全部焼けてしまって、自分が作ってきたものやその他重要なものが消失してしまったそうです。それでもみんなを集めて、これからまた新しいのを作っていこうという心も投げに、普通に話したそうです。 私たちもいつもそんな風にこれからの今として明るく世界にエネルギーを与え、そして新しいものを生み出して生きていきたいものですね。ありがとうございました。